この番組はパブリックボックスより放送します。元友のバイクライフスイッチオン。はい、こんにちは。元友のバイクライフ7月号、今月のアクセル全開で放送していきます。私 MJ の元友とアシスタント美人ライダーの、
はい、奈良純です。こんにちは。
皆さんこんばんは、桜塚玲です。
そしてミキサーの
西野武です。こんばんは。
今月もね、4人でカットンで行ってきます。まずはですね、バイクのね、まあ、情報に関するですね、特集をやっていくチェンジワンというコースがあるコーナーです。はい、そこで今回は、ロードサービスについてですね、これからですね、夏場になりますと、やはりですね、皆さんツーリングに行くと思うんで、まあ、ツーリングで先でね、もし、いろんなトラブルが起こった場合にですね、まあ、こういう道路サービスを使ってもらう方法もありますよってことを紹介していきたいと思います。実はですね、奈良純さん、
はい、
私ね、仕事帰りにですね、バイクのトラブルを起こしてしまいまして。
トラブル、
はい、
やっぱり教習所の教官もトラブル合うんですね。
そうですね、今までそんなことなかったんですけど、うん、ね、今ちょっとね、古いオートバイを、
はい、
で、まあ、通勤していまして、
うん、
で、まあ、1986年式のオートバイですから、もう30年近いですよね。
30年、
はい、
レイちゃん30年前のバイクだって
ね、想像つかないですよ
ね、 ね
カタログとかはね、ほら見たりとかするじゃないですか。たまには、たまにね、カフェとかで古いバイクを持っておられる方とかおられるんで見たりはしますけど、やっぱり30年前のバイクって言われた瞬間にほうっていう風に、
30年でそんなほうですか。
ほうですよ。
そうですかに、ね、僕らは高校生、そうかも、それぐらいなのかな年が前でしまいますけども、はい、それでですね、まあ、仕事帰りですね、バイクで交差点に止まりました。さあ、止まって次青に変わったんで発進しようと思ったらですね、
はい、
急にエンジンが止まってしまって、セルボタンを押してもですね、エンジンがかからないんです。
どうしたんですか。
ね、それでですね、後ろ車にね、ごめんなさいと手でね、手を挙げまして、交差点のね、路側帯にですね、止めまして、どないしようかなと、はい、もしかしたらね、プラグがよく被るということがありますよね。それで、まあ、被ってるんじゃないかなと思って、
はい、
ちょっとバイクをね、止めて、しばらく10分ぐらいですね、じーっと暗闇の、ね、中で待ってまして、
はい
はい、
暗闇だったんだよね、
はい、何も街灯ないんですよ、そこ。
時間がものすごく遅かったのではなく、単純に街灯がなく、
いや、もう、まあ、夜9時ぐらいですから、で、交差点で、
はい、
信号の明かりはありますよ、赤とか黄とか青の、はい、ランプはつくんですけど、
はい、
街灯がなくて、
お、
真っ暗で、
空真っ暗ですね、
はい
はい、
で、ね、ちょっと心細く、はい、いつもね、携帯用の、蛍光灯じゃない、何ですか、
懐中電灯ですか、
はい、それも売ってるんですよね、
うんうんうん、
それで、まあ、照らしながら、なんか不審者みたいな感じで照らしながらですね、
はい、
早く10分経たへんかなというような感じで見てまして、
はい、
で10分経ったんでもう一回エンジンをかけようと思って、
うんうん、
キーをオンにして、はい、セルボタンを押したんですがかからないと。
お、あらあらあら、
これはどないしたらいいもんかなと。
はい
はい、まあ、そこで、そういうロードサービスに入っていますので、
はい、
お電話、ね、しました。
はい、
すみません、こんなところでバイク止まってしまったんですけども、うん、来てもらえませんかと、
はい、
で 今ちょっとね、すぐに行けませんけど大体30分はかかりますけどよろしいですかと、
うん、
はい、いいですよと感じで30分間暗闇でまたずっと30分待ってたんですけども、
はい、
向こうの方から青いランプがバーって見えてきまして、
うん、
ここですよと手を大きく振りまして、
はい、
来てもらいまして、
はい、
でまず向こうの方がですね、どうしましたかと、
うんうん、
急にエンジンが止まってしまったんですよと、
はい
はい、でそれでガソリンは入っていますよね、燃料入ってますよって聞かれましたんで一応入ってますと、
うんうん、
でそしたら点火系がね、まあ、 スパークしないんで、エンジンがね燃えないかもしれません。エンジンあの爆発しないんでね、はい、エンジンかからないかもしれませんから、まずプラグを見ましょうと、
はい、
でプラグがねちょっとね V 型のエンジンなんで、
はい、
V 型で4つプラグがあるんですよ。そして2本は浅いところについてるんですけど、もう2本がね深いところについてると、
うんうんうん、
深いところのプラグはねなかなか向こうの方の工具がもう入らなくてですね、
はい、
取れなかったんですけども、うんうん、まあ、浅い方のプラグを取って見ましたら、はい、そういうプラグが濡れてないと、
うんうんうん、
まあ、それで大丈夫だと。ただ燃料は来てるでね、プラグはかぶっていないと。でもキーをオンにしたらライトはつくんだけどもエンジンかからないと、
はい、
要するに電気を作ってないんですよね。
作ってない、
はい、よく簡単に言えば、うん、自転車の車輪に昔電気つくように、
はい、
ダイナモっていうんですか、はい、くるくるくるくるっと自転車こいたら一緒に回って電気つくのありましたよね。
ありましたね。
あれがバイクにもあるんですよ、
はい、
あれをオルタネーターって言うんですけども、
はい、
これがまあちょっとパンクして潰れてるんじゃないかと。
ほうほうほうほうほう、う
ん、それで、まあ、電エンジンがまあかからないんじゃないかと、
うんうん
うん、今までなんでエンジンかかってるかなっていうところで、まあ、バッテリーのまあ電気で動いてたんじゃないですかと。
あ、なんとかなんとか動いてたんだけどもう電力つきましたごめんなさいっていうことですか。
そうね、
なるほどなるほど、うん、
ある程度ちょっとまだ残ってるんで、まあ、エンジン回す、こうセルを回す、モーターを回す力はないんでしょうね。だからライトとかウインカーはつくんやけどもそれがないと、
はい、
まあ、そこでですね、見てもらったんですけどこのままでは帰れませんよと、
はい、
で今からレッカー車呼びますと。
出たレッカー車、
出ました。でまた30分もお待ちください
さらにさらに30分、
はい、
トータル1時間です ね、
そうですね、じゃあね、はい、でまあ来てもらって、
はい、
最近のレッカー車すごいですね、
はい、
リフト好きなんですよ。
そう、パワーゲージっていうやつですね。
そうですね、はい、はい、ですからもうバイクをカシャッと置いてビューッと上がって、
はい、
でスタンドつけなくて立てなくても前にガシャッとタイヤを固定、うん、よく駐輪場の
駅とかにある駐輪場で前車輪だけなんかはめ込んでしまったらロックされるっていうシステムありますね、はいはいはい、あれと同じやり方ですか。
そ
う
です
、
それで止めて、はい、あとはロープでね、まあ、倒れないようにしっかり止めて、
はい、
で、まあ、家まで送っていただけたんですけども、うん
う
ん
う
ん、
はい、それバイクのタイヤでもできるんですね。
そうですね、
自転車とかだったらね車輪が細いのでできるのかなと思うんですけど、うん、結構バイクって太いじゃないですか。
それ用のやつが売ってました。
売ってるんですか、
はい、そういうバイク用の工具屋さんに来ましたら、はい、そういうの売ってます、
うん、そうなんですね、はい、
まあ、そこで今回はこのロードサービスについて、
はい、
奈良純さんとちょっとね、はい、取材に。
そうなんですよ。
そうなんですね、はい、来てこられたんですね、
はい、
ロードサービスのサービスマンっていうんでしょうかね、
はい、
かっこいい方が多いですね。
本当にかっこいいですよね。
よくお世話になってますか。
いつもお世話になってます。あんまり、ね、お世話になっていいものではないんですけれども、うん、まあ、ちょっとしたうっかりうっかりが重なって、うん、まあ、ちょっとごめんなさいって呼んでみたり
でもね、心強いですね、ああいう方がいらっしゃるっていうのが知ってると。
そうですね、何かあってもなんとか、とりあえずはなんとかなるっていう安心感は、ね、電話してつながった時の安心感はすごいですよね。
そうね、さっきの元友さんみたいにそのトラブル起こる場所とか時間によって不安感が ね、
そうですね、
まあ、一人で、ね、トラブってしまって不安感、そこにね来てもらったらなんかの白馬に乗った王子様みたいな感じで、
正義の味方みたいなね。
正義の味方、うん、
そうですか。
どんな人でもかっこよく見てしまうという。
そうなんですよ。またねユニフォームもかっこよくなってました。
かっこよかったんですか、うん、
なんかね青いユニフォームだったらしいんですけど、
そうです、青いユニフォームのイメージなんですけど、
うん、今は紺がベースで白地に赤とかね、袖口が赤とかかっこよかったですよ。
呼んでみようかな。ダメダメダメ、
用事もないのに。
用事もない、すいません、制服が見たかったんですって。
そうそうそう、あでもありかもしれない。
ありなんですか、うん、迷惑ですって
でも私もねそのロードサービスっていうのは知ってるけども、
はい、
バイクもあるんだっていうのを今回改めて知れました、
ね、昔はね、うん、4輪だけだったんですよね。で何年か前に2輪もサービス始めましたっていうのは 聞いてたんですけども、
またいろんな会社があるみたいですね。
そうですね、いろんな会社も二輪は二輪だけっていうのがあるんで、うん、まあ、いろんなあのバイク大手バイク屋さんがやってる同様サービスもありますし、いろんなこうバイクのだけのサービスというのはあります。で、まあ、今回は二輪と四輪も両方やってやります労働サービスの方へちょっと取材させてもらったんですけども、
うん、なんかね、はい、そのやっぱり応急処置だったり、はい、まあ、簡単な修理もできるならばやっていただけたり、
はい、
でまたできます、はい、ね、その状況が工場でやる修理とはまた違いますでしょ。
そうですね、で、うん、またね、動かないってことで不安になってたりとか、ちょっと寂しいっていう言い方したらおかしいんですけど、ちょっと、うん、と思ってる気持ちの目の前でやるっていうプレッシャーって絶対すごいあると思うんですよね。
まあ、病院の先生は内科の先生みたいですね。
あ、そうですね、
もうパッと見てそれでこの人はこういう症状が悪んちゃうかと、うん、テキパキにね、
そうそう、うん、でね、思い当たることをこう一つずつクリアしていって、はいはい、さっきみたいに ね、うん、ね、まず燃料ありますかから、
そうそうそう
そうか。
ところで、うん、あのね、レイちゃんに質問しましょうか。
何ですか、
あのトラブルベスト10。
ベスト10、
はい、
うん、
どんなトラブルが多いかっていうのをね。
そうですね、じゃあ私の経験の中で一番、まあ、あの、まあ、言っても5本の指の中には入る数しか読んでないですけども、一番多かったトラブルがバッテリーですね。なのでバッテリーはベスト10に入ってるじゃないですか。
どうですか。
そうですね、ベスト1ですね。
ドンピシャでした ね、
ね、あの読んだ回数の半分以上それですね。
あの特に冬場バイク乗ってなかったね、はい、さあ春先にエンジンかけようと思ったらね、バッテリーが上がっていたと、よくありますもん ね、
ね、
うん、
これが第1位で 27.3%。
そんなにあるんですか。
約ね、約 30% 近く、
4分の1以上、
ね、
はい、へー、すごいすごい。
第2位は、
第2位、そうですね、うん、これ四輪も含めてるます、このパーセンテージというか第何位っていうのは。
そうですね、
四輪も含むであれば、はい、あ、でも今はないのかな、キーの閉じ込めとかありそうな気がします。
そう、よくね、車でね、うん、あのキートランクに、ね、
そう、トランクでパカッと開けてなんか荷物を下ろしてとかするときに、鍵をたまたまトランクの横の時にポンって置いて、はい、トランクがカチャンって閉めたら、あ、鍵がってそこに鍵あるんだけど開かないっていう、
ね、
トラブルが、ね、はい、それも私読んだ経験あります。
そうですね、
あのよく原付きやったらメットインのね、
うん、
ヘルメットを取っ て、
はい、
はい、取って、でキーを、ね、入れてしまうので、パカッとね、
そう、入ったことに気づかないことありますもんね、うん、その時にパカッと閉めた時に、あ、鍵
開かないとかね。
で、うん、でもあんなんどうやって取るんですかね、大変そうですよね。
あのね、やっぱしね、あの、うん、ピッキングっていうんですか、
はい、
カチャカチャとこう特殊な方法で取るんらしいんですよ、うん、
で、あ、とりあえずそしたら開きますもん
ね。それでね、開かない場合もあるんですって。最近あのよくあの、
あ、そうですね、セキュリティの関係でかなり厳しい、うん、
その場合はね、いろいろ方法で、はい、まあ、できるだけ頑張って開けるそうなんですけどね、
はい、
締まりは横 の、 あのカバー外してとかね、やるそうですけども、はい、
大変大変、
でも僕らやったらね、そんなん知らんかったらね、もう最悪ね、まあ、潰してしまって開けてしまうじゃないですか。でも潰さないで開けてもらうのやったらね、うん、いいかなと。
さすがです ね、
ね、 ね、鍵もね、あの1個直すだけでも結構お金かかったりしますもん ね、 ね、
で、ちなみにこのキー閉じ込みが第3位、
はい、第3位、
うん、そしてね、第2位がパンク。
ああ、ありますね、はいはい、
パンクもね、高速道路でよく免許取るときに勉強 し、 しましたね。
そうですね、
高速道路のときはそれ用の空気圧にしないといけなかったんですけども。
そうです、そうです、
よく覚えてました ね、 ね、
教官ですから、もう一度教えていただけますか。
はい、まず車の場合でしたら、
はいはい、
運転席を座っていただきまして、
うん、はい、
ドアを閉めますね。閉める方が、方の反対側、ドアの反対側のところにですね、車体にですね、 シール貼ってありまして、
はいはい、
フレーム側につい
てるんですね。フレーム側ですね、はい、そこにですね、まあ、タイヤのサイズと標準サイズの空気圧が書いてありますんで、はい、そこに少し多めに、例えば 2.3 でしたら 2.5 ぐらい少し多めに入れてもらったらですね、いいかなと。
じゃプラスコンマ2ぐらいを、はい、ね、目安に入れておくと。
でバイクの場合はですね、うん、バイク の, あのチェーンとかあのケースの上にシールが貼ってありまして、
そのとこに貼ってるんですか、はい、
そこにですね、うん、1人乗り用、
はい、
2人乗り用と、
あ、はい、そうですね、はい、荷重が全然変わりますもんね、
で書いてありますんで、
う
ん、よく見てもらったらあると思います、うんうん、あと、まあ説明書とかにも載ってると思うんですけどね、うんうん、よく見てもらったらあると思うんですけども、
はい
はい、
ちなみにどんなパンクでもロードサービス対応できるんですか？
チューブレスって分かります？中にチューブが入ってないやつです、はい、それでしたら、はい、チューブレス用の、応急方法がありますので、それで、応急してもらえるんですけど、タイヤの、ね、パンク修理できるんですが、うん、ただ二輪車と四輪車のタイヤがちょっと性能的に違うんで、うん、特に二輪車の場合はそんなに、ね、中の繊維があまり入ってませんので、時たまセクシュ、まあ、一応チューブレスを止めるんですけども、はい、だんだんだんだん開いてきますので、うんうん、また新しいタイヤに交換してくださいと、まあ、一応応急ですよと、
うんうん、もうじゃあ家に帰ったらバイク屋さんに行ってバイクはタイヤは交換してくださいねってことですね。
それが安全ですよね。特にバイクでね、その走ってて急にねパンクしてしまいましたらもうね、もうコントロールできませんので。
そうですね、
はい、
4輪でも1輪バーストしたらもう大変なことになりますもん ね、
うん、
じゃあここで、はい、トップ10を、ね、もう一回言っていきましょうか。
そうですね、お願いします、
はい、1位から言っていきますね、はい、バッテリー上がり、
1位バッテリー上がり、
はい、2位がパンク、
うん、
3位がキーの閉じ込み、
はい、
4位が事故。
事故、
うん、
はい、
これは、
はい、
事故が起こってしまって、
はい、
レッカーでとか。
そうですね、
うん、
レッカーで引き上げてね、修理工場持ってい くとか、
はい、
そういうのにレッカー呼ぶときですね、事故のときに入っていれば。
そしてその後ですね、ガス欠、
5位がガス欠、
うん、
はい、
あとは6位以下はバッテリーの破損、
お、
ね、
はい、
でキャブレーター関係、
はい、
オルタネーター、
はい、
これが元友さんの場合ですね。
発生ですね、うん、はい、
でハンドルロック、
ああ、はいはい、わかります、はい、
なんか経験ありました？
ありました
出ました
ね、
ハンドルロックありましたね、はい、
で最後がスパーク、
点火系ですね、
はい、うん、
例えば先ほどガス欠ありましたけども、高速乗ってて、
はい、
ガス欠しますと高速の場合はですね、2台来るんですよ、車がね、レスキューの車がね、うん、ロードサービスのサービスの車に抱きまして、
はい、
前と後ろに挟んでもらって、まあ、作業されると、
はい、うんうん、
その時に、ね、ちょっと心配だったのは、もしか高速乗ってきはるんですから高速代も払わなあかんのかなと思ったんですけども、それは会員さんの場合は無料ですよと。
お、
うん、その代わりガソリンもですね、10リッターは持ってきていただくんですけども、だいたいリッター、はい、まあ、150円ぐらいと思うんですけども、まあ、はい、それで、まあ、ガソリン入れてもらえるんですけども、
はい、
大体はもう近くのサービスエリアのガソリンスタンドがありましたら、そこまで引っ張っていってもらえると、
うんうんうん、あ、そこまで引っ張ってくれるんですね、
はい、
でもどこまで遠くても引っ張っていってくれるんですか？
それは、ね、一応、ね、15キロまでですね、会員さんの場合は。
うん、
それ以上になりますと1キロについて700円の別途料金が、ね、はい、
はい、なるほど。
でいろいろこういった10位発表しましたけども、レイスちゃん、
はいはい、
こういう要請ですね、
え、
来てくださいという要請が、
はい、
どこからかかってくる場合が多いと思いますか？
んー、それは携帯電話とか。
そうそう、携帯電話とか使って今どこなんで来てください、
呼ぶ場所ですね。
そうですね、
そうですね。いや、でも、うん、でも1位がバッテリーってことは、
うん、
家か行楽地の駐車場のどちらかかと思うんですけども。
そうですね、実はね、
はい、
全体的に家から呼ぶ場合が多いんですって。
おお、うん、家なんですね。
そうなんですよ。やっぱりね、しばらく動かしてなくて、
は
い、
そうですね、
そっかそっか、うん、っていうのが多いですかね。
特にキャブレーターでしたら、ね、中に、ね、古いガソリンがもう腐ってしまって、ね、はい、穴が詰まってしまって、まあね、うん、流れないと、うん、はい、それはキャブレーターとかね、ありますよね。うん、
うん、ね、なるべくお世話にならない方がいいんだけども
です ね, ね、
まあ、お守り代わりにって言ってね、うんうん、こういう方もいらっしゃるって分かってるとやっぱり安心感もありますしね。
はい、はい、そうですね。
はい、どうですか元友さん、はい、今回インタビューしてみて、
あのつくづくですね、まあ、こういうのがあった方がいいなと、うん、で特にですね、あの最近のバイク性能は良くなってきてますけども、
はい、
やはり何があるか分かりませんし、
はい、
あった時の、手助けあの一つのね、方法としてはこういうのもね皆さんも入っててもらって、
そうですね、
うん、特に一人でツーリング行った場合ですね、どうにもできませんしね、
はい、
うん、ただね特にツーリングって言ったらどうですかね、皆さん山の方とか行くんですかね。
そうですね、走ってる道によっては峠を越えたりってことはやっぱりあるので、
うん、ね、うん、だから、ね、峠でカーブで転倒とかね、うそういうのもあるかもしれないしね。
そうですね、
まあ、その時に一人やったらねどうにもできませんし、
はい、
ですからそういう時にやはりこういうところに入っていってもらった方が、まだこれからの時期ですね、
はい、
いろんな天候等でねやはり運転する時も使えますので。
そうですね、
はい、他に何か70さんありました。
そうですね、あとこう陽性が多い季節ってあるんですって。
季節、
うん、
やっぱりじゃあ真夏とか真冬とか
が
そういう、
そう多いんだって。気温が高い時低い時、逆に春秋は割と少ないっていうことですから、
う
ん、これから皆さんね夏に向かって暑い時期ね、マシーンもトラブル起こしやすくなりますから。
そうですね、
こまめな点検必要ですね。
はい、
はい、
ということで今回はね労働サービスについてお話をさせていただきました。まあ、次回はまたねいろんなお話していきたいと思います。
はい、
チェンジ2
ラジオドラマ第2弾ホットドリンクマシーン第4話暴れ馬。ハンドルバーがドアの引き手になっているおしゃれなバイクカフェ店のドアを引くと同時にうまそうなコーヒーの香りが漂ってきた。
こんばんはマスター。
いらっしゃいませ。元気でしたかケンジさん。
今日は知り合いのを連れてきたんだけどいいかな。
どうぞ。いらっしゃいませ。
こんばんは。
こんばんは。えケンジさんの彼女ですか。
ケンジは一瞬ギクッとしたが笑いながらバイク友達佐藤軽く流した。こんばんは。
いらっしゃいませ。
あのねマスター、こいつがね教習所でバイクの免許を取ったんだけど何かバイクいいのないかな。
どんなバイクをお探しですか。
ネイキッドタイプで 250cc を探してるんです。
2班ですね。1台マシンありますけど初心者には使いにくいからおすすめできませんしね。
どれですか。
ほら店の隅に黒いシートをかぶせたやつがあるでしょ。あれです。まだ組み上がってないんですがね。
あれってもしかしたら。
そうですよケンジさん。
あダメですよ、こいつには無理です。すぐにプラグかぶってしまって走りませんよ。
そうですよね、教習所では4サイクルですしこんな2サイクルのバイク今時ないですしね。
すいません見ちゃっていいですか。
いいっすよ。
はるみは店の隅の黒いシートを引き上げるとそこには黒いボディにゴールドのラインが入ったスマートなマシンが光っていた。
うわーかっこいい。
かっこいいっす。はるみさんこれなんていう名前のバイクですか。
ロディオ250 2サイクル水冷2気筒45馬力です。通称暴れ馬って言うんですよ。
このマシン僕には無理ですよね。
そんなことないですよ。ただシビアなマシンで急にドカーンと パワーが来るんですよ。
へえ、すごいバイクですね。でもやっぱり僕には 250cc のフォーサイクルバイクがいいかも。フォークサイクルバイクはないですよね。
ここにはないですが、知り合いのバイクショップに聞いてみようか。
すみません、お願いします。
いいですよ、ちょっと待っててください。
ありがとうございます。マスターはカウンターの引き出しから携帯電話を取り出し、数件のバイクショップに問い合わせてくれている。
もしもし、川口ですが、いつもお世話になっております。実は、フォーサイクルの2班の新古車ですか。わかりました、ありがとうございます。純平さん、フォーサイクルの2班1台ありましたよ。少し古いんですが、未使用のバイクで、諸費用込みで28万です。
おお、いいのあったじゃん純平。初心者はまずそれから行った方がいいぞ。60万も70万もするバイク買って事故したらパーだもんな。それでいいじゃん。そこの住所のバイクショップだと順平の家からそう遠くないし、まあ何かトラブってもすぐに見てもらえるじゃないか。近くのバイクショップだったら安心だよ。
そうですか。じゃあ今度先輩一緒にバイクを見に行きましょう。
一緒に。
ケンジ、ここまで来たんだから一緒に行ってあげなさいよ。
わかったよ。
週末の日曜日、携帯電話が起きろと言わんばかりに音を部屋中に鳴り響かせた。続く。
はい、今回ね、暴れ馬時代で、お話終わりましたけども、
はい、
とうとう純平くんがマシンをね、バイクカフェで探し求めたと。
はい、
はい、バイクカフェって皆さんよく行かれます？
私はしょっちゅう行きますよ、行きつけがあるので。
ああ、
はい、
ね、アルバイトとかなんかしてますよね。
そうですね。はい、でもね、あのバイクカフェって単純にバイクのマスターとお話しするだけじゃないんですよ。
はい、例えば。
例えばですね、バイクの好きな方がやはりバイクカフェにはたくさん集まってくられるんですよね。
はいはい、
そうすると自分がもしネイキッドのバイクばっかりしか知らなかったとしたら、うん、来たお客さんがアメリカンを知ってたらアメリカンの情報をたくさん聞けたり、
はいはいはいはい、
レーサー系のね、レーサーレプリカとか乗っておられる方だったら逆にレーサーのお話を聞かせていただけたりとか、うん、ね、いろいろとありますよ。
バイクの情報が入ってくると、
うん、はい、もう、うん、本当にね、いろんな情報交換をできる場でもありますよね、ライダーズカフェってね。いいとこですよ。
いいですね。
はい、ま
あ、これはケンジ君の隠れ家なんですかね。
隠れ家なんですね、きっと ね、 ね、
うん、まあ各ね、やはりみんな隠れ家っていうのはお持ちがしませんからね、
う
ん、
そうですね、こっそり持ってるお店ってのはやっぱりあるかもしれないです ね、 ね、元友さんはあるんですか。
まあたくさん
たくさんあるんですね。
たくさん
なるほど、なるほど、
ね、ということで、次回、
はい、
今後どうなっていくか。
そうですね、まだ見つかったバイクとはご対面してないですもんね、純平くん。ってことは次回でどんなバイクか分かって、うん、そのバイクにするのかしないのか、ね、ドキドキする瞬間ですね。
やっぱり聞くのと見るのとは違いますから ね、
ね、もちろん違いますよ ね、 ね、
気に入ったバイクに当たるといいです ね、
ね、 ですね。じゃあまた来月まで楽しみにお待ちくださいませ、はい、元友のバイクライフでは皆様のお便りリクエストを募集しております。郵便番号 630-8334奈良市西野新屋町43番地奈良オリエント館内、こちらまでお手紙をお送りください。ファックスの方は 074220-7840、 E メールの方は 784@nara.fm、 こちらまでお便りリクエストお待ちしております。
それじゃあ皆さん来月まで、
さよなら、
さよなら、
さよなら。